皆さんおはようございます。それでは、メッセージの前に、神様から導かれるようにちょっと短くお祈りをさせていただきます。どうぞ祈りに合わせてください。天の神様、今から聖書のメッセージを本当に皆さんと共に、一緒に分かち合いたいと思います。あなたが本当に神の言葉である聖書を通して私たちに生きる上での大きな力を与えてくださることを覚えて感謝をします。またあなたの救いを心からありがとうございます。これからのしばらくの間、どうぞ皆さんの心の内に御言葉がとどまりますように委ねて、あなたの恵みを心から感謝して、イエス様のお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。はい、今日はヤング先生がお休みということでですね、ちょっとピンチヒッターみたいな感じなんですが、ちょっと皆さんと共に御言葉をこう分かち合いたいと思います。新しい街道になっていろいろとちょっと、OK?ん?ちょっと変わりないです。OK? ああ、ダメ?ああ、OK、それ。不都合なというか、私の不都合でしたね、今ね。スイッチをオンにしてませんでした。失礼しました。それでも。これ?それでは今日の今ね、千田匠さんに読んでいただきましたヤコブの手紙の1章19節から25節、実はここの中には主に4つのことが書かれています。それは、ここに書いてます、聞くこと、怒りをとどめること、行うこと、そして実はもう一つありまして、語ることということについてありますが、実は語ることについてはちょっと触れていません。すいません。その中で一番最初にこの19節のところに出ているのは、最初の言葉は聞くには早くということで、聞くことからまず皆さんと共にちょっと考えてみたいと思います。聖書のローマ人への手紙の10章の17節、じゃあ一緒に皆さんと一緒にこの言葉を読んでみましょう。そのように、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。キリスト教信仰を持つということは、持つというかですね、神様を信じることができることは一体どういうところからでしょうか。ね、ある時に急に、ね、天から光が差し込んで神様を信じるでしょうか。いや、そういう人は中にもいるかもしれませんけど、ほとんどの人はまずそういう人はないですよね。じゃあどうするかというと、神様を知るきっかけというのは全部やっぱり御言葉にを知る、読むかどうかということですよね。ここにも書いてありますように、キリストについての御言葉ということです。今は私たちは聖書を自由にこう読むことができるわけですけれども、ね、聖書の時代は、いや、もう本当に近年、多分15世紀あたりまではほとんど聖書を持っている人はいませんでした。いや、多分17、8世紀ぐらいまで聖書を持っている人はあまりいなかったと思います。で、じゃあどうやっていたかというと、教会に集まってその聖書の話を聞く、礼拝で説教を聞くというような方法で、私たちは多分その当時の人たちはですね、信仰をこう持っていたと思うんですね。もちろん伝道者の方々もいらっしゃいましたから、教会だけで聞くということだけでなくて、家庭で聞くこともあったでしょうし、町の広場で聞くこともあったと思います。そういう中でですね、でも信仰はまず 皆さんここに集まっていますけれども、今日は本当に聞かなければ多分信仰を持つことはない、信仰を深めることもないと思います。私は15歳の時にクリスチャンになりましたね。15歳の時に、でその時に今マークさんが座っているような、実は一番最初前の席にずっと座ってました。教会のことをよく知りませんでしたので、大体なんかこう言うと大体教会の人ってのは自分の座るポジションがこう決まるみたいなんですけれども、私は15歳でして、でその社会の常識っていうのはよく分からなかった。ですから一番前のところにちょこんと座ってじーっと耳を傾けて話を聞いていました。それが多分自分が信仰を持つことができた一つの理由かな。よく御言葉を聞いたということだと思うんです。すいません。当時イエス様の時代も多くの人たちがイエス様の言葉を聞いていました。多くの普通の平民の大衆の人たちもたくさんイエス様の言葉を聞いていましたが、その中でちょっと変わった人たちがイエス様の話をよく聞いていました。それは誰かと言いますと、ここにいる、変な話ですけども、イエス様にこう敵対するような方々もイエス様の話を聞いていたんですね。それはどういう人たちかというと、その当時の、支配的なというかですね、指導する立場の人たちです。それは長老たち、立法学者やパリサイ人という人たちとか、最初でいうサドカイ派の人たちがイエス様のことを聞いていましたが、彼らはどういうように聞いていたかというと、非常にこう批判的というか、イエス様の言葉尻を捕まえて何とかイエス様を陥れようというような思いで彼らは話を聞いていました。すみません。で、そういう中でですね、こういうパリサイ型の聞き方、なんかいろいろとですね、皆さん今ここに来てメッセージをこう私が話しているのを聞いてますけども、いろんな形でこう聞くと、なんか6種類か7種類ぐらいに分類できるらしいんですが、その中の一つですけども、パリサイ型の聞き方っていうのがあるらしくてですね。で、どういう聞き方、ここに入りますけども、御言葉はあの人のためだねというか、彼らは教育者だったんですね、指導者だったので、話を聞いてですね、そのことを他の人に今度は自分は上の立場に立って、その言葉を伝えることなので、何が、今日話されたことが役に立つかということを話してたんです。で、最後に彼らはよくどうぞあの人が心を開いてこの話を聞いてくれますようにというようなことでですね、言いました。とりあえず次行きましょう。でも残念ながら皆さんいろんな聞き方があるんですが、この中で、メッセージがたくさん語られてもですね、実は8割方の人はですね、実はこういう聞き方をしているそうです。人は皆聞きたいことを都合よく聞きたいようにしか聞いていないという事実がある。要するにこうやってメッセージ、聖書、神の言葉と言われても、その中でですね、自分にとっても響くいい都合がいいところはよく聞く、でも自分にこう差し使う、なんですか、自分に対してですね、聞きたくないようなところはちょっとこうスルーをして聞かないでしまうというか、あまり重くその言葉を受け入れないというようなことが、実際は実態です。ですから、ただ皆さんこの後話しますけれども、その事実のことについてまず認識してください。人は皆聞きたいことを都合よく自分が聞きたいように、また自分でその話をですね、自分なりにアレンジして聞いたりするわけなんですけれども、であまり聞きたくないようなことっていうのは全部もう聞き流して忘れてしまうということが、実際今ここにいる人たちの 80% って言ったらごめんなさい、もしかしたらもっと少ないかもしれませんけれども、ということだそうです。はい。で、当時のイスラエルの指導者たちも実はまさしくそうだったんですが、 彼らは神様の言葉を、まあ、神様が本当に聞いてほしい、このように聞いてほしいと願っているのではなくて、自分たちの思うように聞いていたんですね。ですから、自分たちが思うというのは、自分たちが正しいんだということを立証する言葉だけを、ね、聞いていた。自分の心の満足を得ることだけを聞いていたんですけども、でもイエス様は話されたのは、皆さんたちが必ずしも満足するようなことだけではない、皆さんの心の中で嫌だな、こんなことを話して、ね、私はねそんなにひどい人間じゃないよとかですね、私のね、欠点をこうね、つくような話は、ね、ぜひしないでほしいというような中でですね、パリサイ人や律法学者たちは自分たちが正しいということをこう持ち上げてくれるようなことだけ を聞いてました。ですからイエス様が自分たちの、ね、非をに値するようなことを聞いたときに、彼らはもう怒り出したわけですよね。 ですから御言葉は本当にキリスト教信仰を持つためには、本当にまず私たちは御言葉を聞くところから始まります。あ、すいません。御言葉は神様の言葉です。信じる者の力、また祝福の源になります。この16節のところに、聖書はすべて神の霊感による、世界中で一番読まれている本は聖書。一番多くの言葉に翻訳されているのも聖書。この間聞きましたらば、聖書、旧約、新約全部翻訳されている世界の言語はいくつあるかというと、実は700言語になったそうです。700のラングエージスが結局、聖書で翻訳されている。これは圧倒的な数なんですけれども、それはなぜこんなにもたくさんの言葉に訳されているか。それは神の言葉だからなんですね。多くの人ですね、はい、次お願いいたします、okay? あ、では次またで、聖書は私たちの人生に大きな影響力を与えます。私たちの生き方をこう決めてくださいます。私が一番本当に良かった聖書の言葉の中の一つはこの言葉ですけれども、御言葉の力として、私はどのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか、あなたの言葉に従ってそれを守ることです。若い時、私たちはたくさんの誘惑があります。私たちは本当にいろんなこう道を誤ってしまうことが多分たくさん、私も多分そうだったと思います。自分の人生の中を振り返ってみるときに、本当にたくさんの誘惑があって、道を踏み外してしまうような時があったんですけども、幸い若い時にクリスチャンになったおかげでですね、いつも私の心の中に聖書の言葉が響いて、あ、この道を行くと危ないよという時にストップをかけてくれたのが聖書の言葉でした。具体的にちょっと話せないからあれなんですが、いずれにしろ聖書のこの詩編の119編のところには、ね、どのようにして若い人は自分のことをこう清く保つことができるか、それはあなたの言葉に従ってそれを守ることですということです。はい、その次いきましょう。で、この中で聞くことのもう一つのポイントの中で、私は3つにちょっとまとめてみました。ぜひ皆さん、教会で語られること、聖書の御言葉を読むときに、私たちはね、like かね、like、not like で物事を判断するということはやめましょう。で、それは本当に変な話、子供みたいなことですよね。で、私たちが本当に必要であることを、やっぱり私たちはそのことを受け入れていかなければならない。で、私たちが御言葉 の話を聞くときに、ね、自分の本当に価値観だけでそのことに対して、物事を聞いてはいけない。その中で先ほど言いましたよね、私たちは聞きたいことだけを聞いて、聞きたくないことはもうスルーしてしまうという中にですね、自分の価値観を持ってですね見ると、多分、その話を十分にしっかりと聞くことはできないと思います。で、この中で3番のところですが、神の言葉を本当に、聖書を神の言葉として本当に私たちは、世の中にはたくさんの本があります。まあ、向こうの、教会堂の後ろにもたくさん本棚に本がありますが、まあ、いい本が多いんですけれども、でも、ね、他の本は残念ながらみんな人が書いたものですけれども、聖書だけは神様の言葉です。神様の真実が書かれています。ですから、それは、ね、好きとか嫌いで判断するものではない。まあ、他の本は好きとか嫌いで、ね、読む読まないそれは自由ですけれども、聖書だけは私たち全能である神様が私たちに与えてくださった完全な本であることを私たちは信仰を持って受け入れて、それを私たちの人生にとって必要なもので、まあ以前に話しましたけれども、ね、私たちはいろんな毎日いろんなものを食べてますけれども、ね、おやつケーキとかお菓子とか、本当に皆さん、ね、子どもたちもみんな好きなんでしょうけれども、でもそれだけ食べてたら私たちの健康を保つことができるか、いや保てないですよね。私たちは必要なものとして牛乳を飲んだり、ね、卵を食べたり、そういう、まあ、好き嫌いあるかもしれませんけれども、野菜をやっぱりたくさん食べたりすることによって健康を保つことができるわけです。ですから好き嫌いで物事を決めるんではなくて、私たちの必要なものを私たちはこう自分の中にこう受け入れていくということが大切だと思います。ということで、聞くことの大切さというものについて触れました。次、2番目に怒りをとどめることということについて、ヤコブの1章の19節から20節にはこう書いています。では一緒にちょっと、怒るには遅いのところから読みましょう。3、はい、怒るには遅いようにしなさい。人の怒りは神の義を実現するものではありません。ちょっと怒るという言葉、ね、怒るという言葉はあのちょっとですね、なんか怒ってる姿しか皆さんはイメージしないかもしれませんけれども、まあ、ここで言っている言葉は、まあ、反抗するとかですね、苛立ちを持つとかですね、で、感情を爆発させるというような意味合いをこう持っている言葉だそうです。で、ここに書いてますけども、そういう怒る、簡単に自分の感情を爆発させるというかですね、出してしまうことは神の正義にを実現することではないということを聖書は私たちに勧めています。で、じゃあ聖書の時代、先ほど言いました長老たち、律法学者、パリサイ人たち、またサドカイ派の祭司長たちは感情を爆発させました。自分の、ね、怒りのままに、自分のこう自分のとは相反するものを自分に向けられたときに、彼らは思いっきり反発をして、そして最終的にはイエス様を十字架につけてしまいました。もし私たちも、ね、簡単にですね、自分たちの思い、私たちに反発する思いというものを表現してみたらば、それは実はたくさんの問題を起こしてしまうということを私たちは知るんではないでしょうか。はい、では次、感情の怒りとは何か。感情の発露として多くの問題を引き起こします。そしてじゃあ怒っちゃダメ、感情を表しちゃダメということを聖書は言ってるんでしょうか。そうではないですね。で、私たちは憤ることはある面では正しいという怒りの時があります。ただ2つここに書いてます。それは神の怒りと人の怒りと ということです。でも私たちが普段、まあ、変な話ですけどカッとするようなこと、私たちがうこれは違うんじゃないのとか、うんとすごくですね思うような思いというのは、まあ、どちらかというと人の怒りの場合が多いです。でも聖書の中にはもう一つ、神様がこれはダメだ、神の正義にあって違うというものに対する神様の怒りというものが書かれています。ですからそのことに関しては私たちは実は怒ってもいいんですね。ただその怒りの表し方が実は問題です。すなわち、下に一番書いてますけども、神の本当にその時に私たちがいろんな話を聞きます。でこれ違うんじゃないのと思った時にですね、それをすぐに口に出して表してしまうのは NG です。だけれども本当にそのことが自分の中でですね、これは本当に聖書の御言葉に照らして本当に正しいかどうかということを十分に考えた上で、あ、これは違う、これはね、憤ってその、まあ、それをね表してもいいんだという時には初めてですね、それを平和的に表す、要するにですね暴力的に表したり相手を貶めるためにね強い口調で言ったりするのではなくて、平和的に、ね、それは違うんじゃないでしょうかねというような形でですね表すこと、怒りを本当に言葉に平和的に表すことが私たちにこう許されていること、怒りというものをそういうふうにきちっと管理をして相手に伝えていくということが大切。でも私たちは残念ながらその場でですね相手に対して思いっきり、自分の思いというものをこうぶつける、まあ、でないと人というのはストレスを持っていますから、そのストレスを発散するために、どうしても、ね、私たちは怒りをこう表してしまいますが、十分に冷却期間を持って相手に伝えるということがこう大切だと思います、ね。で今日皆さんに最後にこうお話、まあ、最後というかです、3番目に話した、でなぜ、語るに遅くっていう話取り上げなかったかというと、まあ、実に言うと、ね、先ほどは人は聞きたいことだけを聞くっていうんですけど、私は話すのにちょっとためらうというかですね、私はちょっとおしゃべりな方なもんですから、語るに遅くっていうことはあまり大きな声は話せないかなということでですね、ちょっとまあそれは別にどうでもいいんですけども、今日は皆さんと一緒に特にこのことをこう私の経験の中からこう行うことをこう言いました。じゃあ一緒に皆さんでこの御言葉を読んでみましょう。3は、はい、また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけません。ヤコブ1章22。はい、このヤコブの手紙の最初に19節のところに、愛する兄弟たち、あなた方はそのことを知っているのです。で今日話されたことを、ね、よく聞くこと、ね、怒ることは簡単に、ね、怒っちゃいけないよというようなこととか、ね、すぐに感情を表してですね、まあ、とにかく、まあ、語ること、またこのようにですね、ただ聞いただけではなくて、ね、アクション行動としてそれを表さなければ意味がないじゃんということは私たちよく知っていると聖書は私たちに話していますけど、でも本当に私たちはこのことを自分たちの生活の中にこう生かしきっているでしょうか。でその中で、この聞いてはいるんですね。私たち毎週日曜日この場所に集まって本当にたくさんの聖書の言葉を聞いているし、まあ、毎日聖書を例えば、まあ、読んで、いる人もいるでしょうから、その人たちはその言葉を読んでいるでしょうけど、その読んでいることを本当に私たちは行いとして 実践しているのか、表しているのかということを皆さんと一緒に考えてみたいと思います。あ、すいません。イエス様は先ほど言った祭司長、パリサイ人、立法、ね、学者のような人たちに対して、非常に厳しい言葉を言っています。こうちょっと読みます。こう言われた。立法学者、パリサイ人たちはモーセの座を占めています。モーセの座というのは要するに指導的立場の座を占めているということです。ですから彼らがあなた方に言うことは皆行い守りなさい。けれども彼らの行いを真似てはいけません。彼らは言うことは言うが実行しないからです。また彼らは重い荷をくくって人の肩に乗せ、自分はそれに指一本触ろうとはしません。彼らは指導者だけどもいい話はするんです。正しいことを言うんです。だけども彼らは正しいことは自分では一切しようとしない。で、上にいて上から下の人々をこう身を見下しながら、で、お前たちなんでこのことを守らないんだ、なんでこのことをしないんだということでですね、彼らは口で言うだけで一切の行いをやっていない。あ、意外にこの言葉、ね、私たちパリサイ人、律法学者、最初の言葉だと思いますけども、意外に私たち自身にこう突き詰めさられていることではないでしょうか。私たちは頭の中にはいっぱいこれをこれをしなきゃいけない、これこれをしなきゃいけないということでですね、私たちはこう頭の中でたくさんの知識としてそのことについて知っているけども、そしてそれを人に対しては、ね、あの人は何々しない、あの人はダメだとかですね言ってるけども、じゃあ自分のことに突き詰めたときに自分は本当に、まあ、やってる人は幸いだと思いますけども、まあ、私は時々ね、まあ、ここに家内が言いませんから言いますけど、家内からは本当にあなたは言うことは立派だけどもっていうことをこう言われるわけですね。結構辛いですよね。本当に自分自身、ね、言うが易し、まあ、日本の言葉で言うことは簡単だけどもやることは難しい、行動にすることは大変で、だけども私たちも同じですよ。パリサイ人、律法学者と同じように皆に他の人に対してはたくさんの要求をする。あなたあの人何々してくれたらいいのに、ね、あの人ねもっとこうしたらばね私ねあの人好きになってもいいのにと思っていながら、でじゃあ自分は本当に、ね、自分が思っているような人間にはなっていない。それがまあ実情というかですねということなんですが、そういう中で言ってます。イエス様は言うんですね。彼らはあなた方に言うことは皆守り行いなさい。まあ確かに言ってることはいいことですから、それは守り行いなさい。でも彼らの行いを見習ってはいけないよ。彼らは言うだけで実際は何もしていないということですから、このヤコブの、ね、手紙のヤコブもそのイエス様の言葉を取りながら皆さんに進めているんですね。で、言葉だけではない、実際行う人でなければ、まあ、これは当たり前のことなんですが、はい、では次で、たくさん私たちはいいことが聖書の中に書かれていますが、聖書の中の一番の原則というのがこの、マルコの福音書、まあ、マタイの福音書、いろんな福音書に書かれていますけども、では一緒に皆さんと一緒にこう読んでみたいと思いますが、3、はい、心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛せよ。次にはこれです。あなたの隣人をあなたの自身のように愛せよ。この2つより大事な命令は他にありません。キリスト教の一番大きな精神というのは2つあります。それはまず第一に、それは本当に私たちを作ってこの全世界を、全宇宙を治められてこの歴史を司っている神様をまず第一に愛すること。そして2番目に、同じそれと同じようにですね、神様を愛するように私たちの隣人、 私たちの皆さんここに座っていますけれども、まあ、ここにいる隣人でもいいですし、皆さんの職場の中にいる隣人でもいいですし、皆さんの家族の中の隣にいる人でも構いませんし、近所の方でも構いません、友人の方でも構いません。その人を自分と同じように愛する。簡単にね、とてもいい言葉だな、とても、うん、その通りだと言ってもですね、じゃあ本当に私たちはその言葉に真剣に取り組んで実行しているかということをもう一度こう考えてみたい。なんていうかすごいことを、ね、実は簡単にさらっと聖書はこう言ってますけれども、実際はすごく重い言葉なんですね。神を愛し人を愛する。いろんなミッションスクールというキリスト教系の学校がありますが、この言葉を取り上げているところが多いです。人と神と人とを愛する人生を送りなさい、そういう人になりなさいということをですね、語っている、学校の校訓にしているところが多いです。では次、はい、ではここから、まあ、私のちょっとした簡単な、私も、ね、今年実は62歳になります。で自分の人生の経験の中で、おかげさまでですね、若い時はいろんな本の中で、ああこういう人がいるんだなということをいろいろと学びましたが、60年も経ってるとですね、自分の人生経験がやっぱり長いですから、実際に本で読んだ人、まあ、自分と一度も会ったことのない人ではなくて、自分と会った人の経験をいろいろと、でその中から感動や感銘を受けるというケースが非常に多くなります。まあ、多分皆さんも同じかもしれませんけども、私も本当に人生は出会いで始まるではないんですが、多くの人の出会いの中で私は多くの感動を得て、その人たちの生き方からたくさんのことをこう学ぶことがあります。皆さんこの写真どうでしょうか。まあアメリカのニューヨークなんかはもっとすごいですけどもね、ビルがたくさんありますけど、これは日本の東京です。日本の東京、神奈川県、千葉県、埼玉県は主に首都圏と言いますが、実はこの首都圏、日本の首都圏、世界の中で一番人口の多いところだそうです。約3000万人住んでいるところということで、それはその先ほど言ったニューヨークとかですね、世界にはたくさん大きな街があるんですが、いや日本の東京の首都圏が一番世界で最大に大きい。まあ見てください、この見るとすごいですよね。もう日本はよく東京一極集中とかって言いますけども、人々がたくさん集まってそこで活動していますが、これは今の姿です。では次、今から75年前のこれ東京です。信じられますか、先ほどの写真と比べて。これは東京大空襲です。まあ、ここにはすみません、アメリカ人の方も、ね、いらっしゃるからですけども、本当に日本はバカなことを しましたよね。戦争をしてたくさんの方々が亡くなって、東京大空襲、もう先ほどのビルの、ね、イメージなんか全然もちろんないくらいで、別に東京だけではなくて、もう戦争を起こした国は、まあ、アメリカはあまりダメージは受けなかったでしょうけれども、でこの間ヤング先生と話したのが、レナートさんのいたドイツの村も空襲を受けたということを聞きました。それはイギリスからいやアメリカからの空爆だった。でイギリスのロンドンも実はたくさん空爆を受けたんですね、ドイツからというようにして、多分あるところはこういう、でも東京は結構ダメージが大きかったんですね。で、この光景をある人が、で戦争が終わった後にこの状態、皆さん頭の中にこうやってつけてくる、お来た、はい、ここに私の、まあ、大学時代に非常にこうお世話になったチャールズ・コーインっていう、右側の写真の人です。右側はマッカーサーがいる GHQ ですけれども、この GHQ の一人として彼は 日本にやってきました。といっても彼は一度も戦争に参加したわけではなくて、日本の戦後処理をするためにまだその当時20歳ぐらいので一度も銃を撃ったこともない中でですね、日本にやってきました。コーウィン、チャールズ・コーウィンですけども、彼は、海軍だったもんですから海軍の士官学校にいたので、日本に来てその GHQ で、戦後の日本のさまざまな処理をしなければならなくてやってきました。そして見たのが先ほどの東京の姿でした。彼はびっくりしました。これは何なの。でそれは自分たちの国が爆弾を落としてですね、で東京だけでも何十万人という人が亡くなったわけなんですけど、それを見たときに彼は愕然としました。自分は銃を撃ったわけでもないし爆弾を落としたわけでもないけども、自分の国が起こしてしまったこのことに対して彼は心を痛めて、その東京の地に座って、そして神様にこう祈った。なんて私たちはこんな悲惨な戦争なことをバカなことをやってしまったんだ、そう思ったときに、この先ほどのダメージを受けた東京の、いやこの日本傷んでいる人たちのために、自分は何とかそのための手伝いをしたいということでですね、彼はその後アメリカに帰ります。はい、すいません。で彼はですね6年間その後1946年から1952年の間にアメリカに行って大学で勉強して進学校を卒業して宣教師として日本に1952年に帰ってきます。あ、ちなみにこの建物、彼がいた教会ですが、スティーブンさんとエリカさんの、母校であるバイオラの前の建物です実は、コーウィン先生の母教会でもありますね。はい、で日本にやってきて、日本にこういう建物、なんだか分かります、かまぼこ型の建物なんですけども、あの建物はあのアメリカの兵舎で、いろんなところに行くときにああいうかまぼこの建物をですね建てて、そこで、アメリカの軍人たちはあのやるんですけど、それが日本のに持ってきてですね、日本の教会になったんですね最初。こんな今こんな立派なところに住んでますけども、戦後間もなくの時に日本にもうみんな焼けてますから、最初の教会、あのかまぼこ、アメリカの軍人たちが使っていた兵舎を教会にして、そこで最初の教会、最初の宣教師の働きが始められたそうです。で左側にいるのがコーウィンさんですけども、で右側の下にいるのがコーウィン先生ご夫妻、まあだいぶ後になってからの若い時ではないんですが、来て、働きを始めました。で彼が、まあ、教会の働きをしましたけども、彼が最も大きな働きというのは、次すいません、これですね、東京ティラナスホール、私が大学の時に、お世話になったクリスチャンの学生寮です。東京の西東京っていうところにあるんですけども、右側にあるのは最近というか何十年、十数年前にできた新しい寮です。私の時は左側の寮で、とても快適な住み心地でした。夏はすごく暑くて冬はすごく寒いというですね、実を言うと立派な、なんかね、3階建てのビルに見えますけども、あれ実を言うとブロックで作った家なんですね。しかも作ったのは誰かというと、お金がないので、コーウィン先生が人、まあ、何人かの人で自分たちで作った学生寮なんですね。普通のあれですよ、コンクリートブロックです。あれを積み立てて、作った、そういう寮に私は住んでいました。でこの中で、4つの働きが、まあ、寮の人たち、まあ、特に若いそういう大学生のクリスチャンの、まあ、ディサイプルトレーニング、まあ、弟子、まあトレーニングをするんですけれども、その中はここに書いてますけど、1から4番で、デボーション、週の3回デボーションするし、週に1回レイマンスクールという、まあ、聖書の学びをする時間、 そして週3時間必ず体育館があるんですよ。一応これでも手前のところにですね、小さい体育館なんですが、そこで運動をするというのがその寮の約束で、でもう一つが1週間の夏休みの1週間だけいろんな地方の教会に行ってその教会のお手伝いをするというのがですね、この寮の、ルールでした。で今日話したいのはこの4番目の1週間の夏休みの伝道旅行という私の経験をちょっとお話ししたいと思います。はい、次私が大学1年生の時に行った最初にその第1回目、4年生までいましたので4回行ったわけなんですが、その第1回目が栃木県の日本イエスキリスト教団というところの黒磯教会という教会に行きました。で私たちが行った時は一番左側の建物だったんですけども、東日本大震災の時に、やっぱりねあまり、地震強くない建物だということで壊してですね、右側の建物、今あるのは右側の建物です。で前の建物も結構立派に、ね、見えますけども、でこの建物の中で、実はこの立派な建物、左側でも立派なんですけども、この建物の中で中学生や高校生のサマーキャンプが持たれていました。でサマーキャンプというのは教会のクリスチャン の, その中学生や高校生たちの、そういうキャンプというか寝泊まりをしながら、その人たちのこう信仰を養い育てるというのが目的なんですが、そのキャンプをお手伝いするというのが私たちのそのティランスホールのメンバーたちの働きの役目でした。はい、すいません。でその中でですね、教会の歴史のことについていろいろと伺ってですね、非常にこう感銘を受けたんですね。それは何かというと、この教会はその戦争した後に、いろんなところで戦争に携わっていた若い青年たち、亡くなった方もいらっしゃるんでしょうけども、3人の、人が若い青年が帰ってきたそうです。で、これから何をしようということで、仕事をそこ探してたんですが、で牧師先生がのところに若い3人の青年たちが行って、先生私たちこれから、戦争から帰ってきたけども何の仕事をしたらいいでしょうということでですね、聞きました。そしたら牧師先生すごく真面目な方でですね、聖書を開いて、でその中でそうだな、皆さん何ができるかわからないけれども、聖書、いつも聖書しか読んでませんでしたかな、聖書の中にあることですね、5つのパンと2匹の魚をふっと牧師は思い出しましてですね、じゃああなたパン屋さんやったらどう、でもう一人の人にあなたは魚屋さんだったらどうっていうことを話しました。で2人はパン屋さんと魚屋さんになりました。そしてもう一人の人はイエス様は大工さんをやっていたので、あなたは大工さんやってみたらどうというような聖書から引用して3人にやりました。はい、すいません。でそれぞれごめんなさい、パン屋さんをやって、工務店建築をやって、そして魚屋さんをやりました。みんなそれぞれの働き本当に祝福されて、その黒磯という町の中で大成功で、特にパン屋さんはその町の中で一番大きいパン屋さん、お店が4つも5つもあるような大きなパン屋さんになったそうです。はい、すいません。で私たちが行ってたそういう、ちょっとこれイメージですけどこんな感じで、こういうところでですね、キャンプをやっていたところでした。で、はい、でそれぞれパン屋さん、大工さん、魚屋さんをやってた人たちは、教会にそれぞれ仕えて、そして、大工さんをやった人は自分たちの教会を建て上げました。そしてそのキャンプにいるときはそのパン屋さんから、たくさんのパンが、 与えられました。で、魚屋さんからはたくさんの魚がキャンプに持ってこられました。そういう形でですね、ぜひそれぞれ神様によって与えられた仕事の中で神様に対してアクションを持って、そして、その御言葉を実践されたわけです。はい、その次、すいません。その中でですね、一人ちょっと今日はそのパン屋さんのことについて、パンの秋元って言った、先ほど言ったこの黒磯の中で一番大きいパン屋さん、この人が実は私のティラースホールの先輩にあたります。で、弟さんとは一緒に寮で一緒に生活したんですが、今の大統領の、ごめんなさい、総理大臣の菅さんと同じ法政大学を卒業して、で、うちに帰ってパン屋さんを、で、お父さんが先ほど言ったパン屋さんになって、その息子さんなんですけれども、この方は、まあ、黒磯で一番大きいこうパン屋さんにしていくわけですね。パンの通販なんかも始めたのは、もう日本で最初にこう始めた方でもあるんですけれども、で、この方がやった一つの大きなことは、皆さんこれを実は見てきたんですが、これ何だと思いますか？缶詰ですね。缶詰なんですけども、これちょっと面白い缶詰で、ね、パンの缶詰、ね、ちょっと皆さんにお話します。パンの缶詰、なんでパンを缶詰にするの？これからで、このパンの缶詰ですが、約3年から5年ぐらい保存できます。すごい持つんですね。なんでこんなものを作るの？パン焼けばいいじゃんって、ね、パン買いに行けばいいじゃんと思うでしょうけども、はい、すいません。なぜパンの缶詰が必要かというと、実はこの、ね、秋元さん、パンの缶詰を作った理由があります。もちろんそうですね。だから実を言うと、この阪神・淡路大震災、1995年の時でしたけども、にパンをたくさん送ったそうです。ものすごくたくさん送ったそうです。でも、ね、この時に、ね、たくさんの人たちを助けてあげたいということで、もう会社の全部売る、お店で売ることもやめて、作ったパンを全部送ったんだけども、残念ながら皆さんの手元に着くまで時間かかっちゃって、パンの半分以上がダメになって、最終的には本当に3分の1ぐらいしか皆さんに届かなかった。その時に秋元社長、自分がこんなにも苦労して、ね、お店も全部閉めて、ね、皆さんにパンを送ったのに、食べてもらったのはたった3分の1か。本当にこんなに大変な状況になった時に、自分たちがやってることが3分の1しか評価されないっていうのはとても悲しいと思った時にですね、なんとかこのパンが長く、長持ちして、ね、いつでも食べられるようにしたい、万が一の時にということですね。で、作ったのが先ほどのパンの缶詰です。はい、で、このパンの缶詰、ね、阪神・淡路大震災で終わったのかというとそうではなくて、その後もずっと実は世界中から注目されるようになりました。それは何かというと、世界中にはたくさんの貧しい人たちがいます。で、パンを持っても、まあ、当然途中でですね、腐っちゃう場合もあるんですけども、缶詰にすればいつでも食べられるということでですね、まあもちろん、ね、粉を送るという手段もありますけども、ちょうど私 そのティランソールの先輩にワールドビジョンの、まあ、一番日本のトップの人がいたんですね。で、秋元さんとこの片山さんという方は同じ年の同じティランスホールの仲間でしたから、で、片山さんは言いました。秋元君、あなたはいいものを見つけたよねって、作ったよね。このパンを私がやっているワールドビジョンは実は世界にでは本当に大きい NGO です。多分キリスト教系の NGO ではすごく最も大きいNGO の一つですね。世界に350万人の子どもたちをサポートしていますし、職員だけで3万7千人ぐらいいる大きい NGO、キリスト教系の NGO、 で僕のところにはたくさん困っている人たちがいる、このパンの缶詰を、ね、持っていきたいと言っていました。そして世界中の、ねまあ、日本でもた、ね、淡路震災、いや阪神淡路だけではなくて東日本大震災の時もまた台風の時もさまざまな災害が世界中で起きています。その時に実はこのパンの缶詰が実は役に立ってるんですよね。彼が考えたこのアイディアが世界中の人たちを助けているということを私たちは知ることができます。ヤコブのお手紙のこの25節のところにこう書いています。では一緒に読みましょう。ところが完全な律法、すなわち十の律法を一心に見つめて離れない人はすぐに忘れる聞き手にならないで、ことを実行する人になります。こういう人はその行いによって祝福されます。はい、25節の言葉です。聖書の言葉がその人の中にとどまってね、皆があなたの隣人を自分と同じように愛する、いや愛してそれを実行していかなければならないという思いがパンの缶詰を作ったようにね、ヤコブは本当に言ってるんですね。一心に見つめて離れない御言葉をしっかりと心の中に留めてそれを実行する人は必ずその人の人生は祝福されるということを、まあ、秋元さんの例からも見ることができると思います。はい、その次、すみません、ちょっと時間がかかった。で、もう一つの事例をちょっと皆さんに。実はマークさん、昨日新しい車を買ったんですよね。宮城県にあるリバイバルフレンドシップという方です。で、その方、その車を売ってくれた方は、こちらの方です。岸波悦夫さんという方で、宮城県のバプテスト教会の牧師をしながら牧師もやってるし車のディーラーをやってる方なんですね。この方右に書いてますけども、実は元キックボクシングの日本チャンピオン、ウェルター級の2番目のチャンピオンやってる方なんですが、この方ここに書いてますけども、東日本大震災ですね、今有名なこの岩手県にあるこれ都だったかなと思うんですけども、で津波の凄まじさというのを本当に印象付けることができる写真だと。あのビルの上になぜ船、面白いね、じゃなくて津波では上に上がったんですよね。これだけ津波ってすごいことだと思うんですが、こういうふうにもう壊滅で、まあ、東日本大震災でたくさんの世界中からたくさんのボランティアの人たちが来ました。まあ、私も行きましたけれども、あの大体2年、3年になって、3年になるとね、もう90、9割9分ぐらいの人たちがみんな、もうこれ以上はちょっとね、ボランティアの仕事はできないっていうことで、いろんなそういうボランティア団体は引き上げていくんですが、でもまだ実を言うと、こう来年の3月で10年になるんですが、今でもやっている団体は、っていうか支援している人たち、少ないですけども、いるんですね。この方もその中の一人です。毎日、週にですね3回から4回ぐらい、だいたい片道2時間かけて、栗原ですから、だいたいそういう小鹿半島とか石巻に行くんですけど、毎日200キロぐらい走るそうです。で今からもう10年間、今でもずっと120人ぐらいの方々をサポートしている、まあ現役の牧師であり、まあ、車のディーラーをしている方なんですが、そういう人で、彼はまさしく行う人ですよ。単なる聖書の言葉を心の中に、うーん、いい言葉だねって唱えているだけではなくて、それを10年間もずっと、いや彼は多分これはこの後もずっと続けると思いますよ、まあ元気な限りは。先ほどイエス様が私たちに話してくださった言葉です。あなたの隣人を自分と同じように愛する、一体私たちにとってこの言葉は一体どういう意味があり、私たちはそのことをどう、私たちは答 こう捉えていくべきでしょうか。私の恩師である東京にいた時、東京にいた時ですね、私は、ティラナスホールというクリスチャンの学生寮に4年間住んでいましたけど、そして4年間こちらの国分寺バプテスト教会というところの佐竹先生というところの教会で4年間お世話になりました。右に写真の方で、残念ながら昨年の7月にアメリカで、アメリカに娘さんがいるもんでそこに訪ねて行った時に残念ながらね亡くなってしまったんですけれども、その先生からはたくさんのいろんなことを私は教わりました。もちろんチャールズ・コーウィンからもたくさんのことをお話を受けましたけれども、その佐竹先生からある時に、高橋君ちょっと来てって言って、で高橋君、このあなたの隣人を本当に自分と同じように愛するって一体どういうことなんだろうねって僕に聞かれたことがあるんですね。で僕はうーんと言ってなかなか、で先生は私に対してこう話してくれたんです。いや高橋君、あなたの隣の人を自分と同じように愛するっていう、人のことを愛するということはそんな難しいことじゃないよということで、彼が言ったのはこういう言葉でした。あなたの隣の人の必要にあなたが一生懸命考え続けて、そしてそれに応えてあげることだよ。あなたの隣の人がね、もし困っているかどうかということを一生懸命考えて、でその困っていることに対して何かをして、言葉をかけてあげる、で必要なものをあげる、もしくは、ね、一緒に、ね、その人が必要としているものを一緒に、アクションを起こす、それがあなたの隣人を愛するということだよということをですね、教えられました。あ、すごく分かりやすいな。あなたの隣の人のことのために一生懸命考えてあげる、それがあなたの隣の人を愛することだよ。それは私にとってはすごい大きな、人を愛することの上での指針になりました。相手のことのために一生懸命考えてあげる、それが人を愛することで、もっと簡単なことで皆さんに言いましょう。あなたの隣人の愛する行いというのは、ある人からこう言われました。あなたの持っている、今日お昼に食べようと思っているこのパンをので隣にお腹を空いているもう一人の人がいる。その人のために自分の持っているパンを二つに分けて、その人に分けてあげる。そうすると、二人は本当の空腹から回復される。いや、残念ながら、で、1個でお腹いっぱいになるのに半分しかないから、自分はお腹いっぱいにはならないかもしれません。自分は半分しか食べられないから、苦痛を感じるかもしれません。だけども、ね、相手も、ね、その半分によって空腹から解放される。で一緒に苦しみと喜びを分かち合うことができる、それがあなたの隣人と愛すること、あなたの持っているもの半分を、それがあなたの隣人を自分と同じように愛することだと思います。すいません、長くなって、はい、最後に、私たちは、ね、特別なことを行えと神様は言っているわけではない。本当に単純なことを、この本、置かれた場所で咲きなさい、後ろの本棚にもありますが、この渡辺和子さんというカトリックのシスターの方ですが日本で最近売れたクリスチャンの書いた本の中ではベストセラー、約200万部以上売れたそうです。金スマっていうなんかテレビ番組でも中居正広さんとこう一緒に出てた、去年やっぱり去年かな、一昨年の12月に亡くなったんですけども、亡くなった、その方が言いました。あなたの置かれている場所で、ね、精一杯神様の言葉を実行する、それが私たちにとって置かれた場所で咲く花と して、神様が私たちがそれぞれのところにこう置かれているわけですが、その置かれたところで一生懸命自分が花だとすれば、その花を咲かせていく。自分が神様から与えられた言葉を、それを行いとして表していくということが、実は私たちが隣の人に、もし悲しそうなことをな顔をしていたらば、励ましの言葉を与えてあげる。で、隣の人が何か必要なものがあったらば、これでもどうというような形で進めてあげる。そうすることを精一杯やることが、その場で置かれたところで最善のことを成していく。それが今日ある御言葉。また御言葉を実行する人になりなさい。自分を欺いてただ聞くだけのものであってはいけない。という言葉に対する答えではないのかなと私はこう思います。すいません、話がなくなって、最後にお祈りをさせてください。天の父なる神様、あなたも今日私たちに、聞くこと、人に怒ることをとどめること、そして行うことについて、神様はヤコブの言葉を通して私たちにメッセージを与えてくださいました。どうぞこの言葉をしっかりと受け止めて、本当に私たちはキリストの香りを放つもの、地の塩、世の光として、しっかりとクリスチャンとしてこの地上での歩みを全うすることができるように、神様は導いてください。あなたの皆を褒めたたえます。あなたは神の言葉である聖書を私たちに与えてくださいました。私たちはこの言葉をしっかりと受け止めて、あなたの命令として受け止めていきます。どうぞ、ただ心に留めるだけではなくて、行うものとさせてください。あなたの皆を褒めたたえます。主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。